ドローンとした液体を飛ばすとどうなりますか。大人の学校第154回だるま赤なめのイライラをぶつける回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとうせ、加藤大蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは
それ言わなくなったんだよ。
そうだよ。ありがとうございました。そうなんです。
それは言わなくなった。それはかの有名な
加藤大蔵先生が言ってくれてるので、もう僕は二度と言わない、決めたんですけど、
言っちゃいました。あれ何、ちょっとまああれさ、
はい、
言ってくださいって言ってさ、
はい、
楽しく頼んだ。
楽しく頼んだんじゃなくて、あの人と一回会ったんだ。
ああ、僕はそういう会合があったというのは、
そうそう、それで
いろんな場で、
そうですね、自慢します。
なんだっけ、
いろんな場でっていう
か、なんだっけ、プラモデルでした。
加藤滝藤先生を過去の回の話をいろんな場でなんか聞いたことがあるんですよ。
そう、いろんな場で聞いたことがあって、そこに赤なめというやつが来ていたというのを、
あ、
プラモデルのおじさんの、なんだっけ、
プラモデルのおじいさん、
おじいさん、
いや知らない、プラモデルのおじさん、
なんとかっていうところでも聞きましたけど、
それ俺どうやってフォローすればいいのか、エニグマさんっていう人のやってる中近東ラジオっていう、
でもその赤なめがさ、
はい、
ウェイって言ってさ、
ウェイなんて言ってないの、その飲み会で言ってないの。じゃあその飲み会で俺が頼んだわけじゃないか。
そこで会ったのは、
そこで会ったの
が、なんだっけ、カステル。
ああ、カステル。
どうだったんでしょう。
カステルさんのカスは、新カスのカスっていうわけじゃないから
。どうせそこは自分でカットする。
いや、しない。勇気出して。
いや、した方がいいと
思う。した方がいい。
した方がいい。
で俺ね、顔覚えてんだけど、あの人全くこっちのこと覚えてないんです
よ。顔覚えてない。
いや俺覚えてる。
ああ、
向こうが顔覚えてない。なんか隣にいたって挨拶したっていうことだけしか覚えてない。
でもあの放送によると、
はい、
赤なめはなんかこうすごいなんかね、リア充のような感じで、
そういう風に聞こえましたね。大きになりましたけど、
カッセルさんそういう勢いにもちょっとプレッシャーを感じたと。
そんなことは言ってないけど、でもそう言ってましたね。そのいつの間にか隣にいた赤なめが違う方を向いて仲良く喋る。
盛り上がっていて。
盛り上がってない。
あ、そう。
隣女性だった。
あ、そう。
俺もそう、カステルさん、僕女性だった。
あ、そう。
すげえ緊張したよ。普段話すことないんだけど、なんか話盛り上がることもなくて、わかんないけ
ど。で、それで加藤さんと先生に、僕こういうネットラジオをやってまして、言ってください、これ読んでくださいって言った。
いや、そういうラジオをやってるってことはもう前提で
書けるの。
いや、なんか面倒くさくなって
半分書ければいい。書 けるのが嫌だとあれ言っていたのに、
いいをかけるのが嫌だと。まあ、かけられるのは好きだけど、かけるのが嫌だ。それ、ピ
ーかけられるのがいい。
女性から、
あ、女性、
女性、女性だったらいい。で自分でかけるのあんまり好きじゃない。
でも女性がかけられるのって正面の母乳ぐらいしかない
から。あとなんかあの牛尾って書いてさ、
牛
尾って書いて、
ああ牛
尾、全然隠れてない。それとかは
浴びる。
浴びたことはないけど、浴びてもいいと。
浴びてもいい。
浴びてもいいです。
俺結構綺麗好きだから、なんかだいぶ前の放送で、モンソンが、なんかデオドラントとピーパーみたいな、ギャツビーみたいなので、局部を拭きたくなるというのは、ものすごく強烈。でも俺は拭かないけど、
さすがに失礼だ。気違い
だ。怒られると思う。
僕普通怒られる。もうその時点でバックできなくなる。やっぱり、そういう時は自分の口の中に、女性もそうだと思うんですけど、自分の口の中に唾液とかをいろいろ食べて、で相手の匂いというか汚れっていうのを干渉させてごまかしてんじゃないの。多分そうだ
けど、その全体の分母を増やして、
あ、そうそう、分母を増やして、その相手のものを減らす割合を減らす。
それは分かる。
それは分かることだと思います。で、さっきの話ですけど、加藤谷蔵先生にその場で頼んだんじゃなくて、その後に、
その回で頼んだんじゃない、
その回で頼んだんじゃなくて、その後になんか、ツイッター上で、いろいろやり取りをしてる時に、今から取りましょうかって言われて、
あちらから
行く、あ、そうそう、って思って、すごい緊張したんですけど、スカイプの ID を交換して、スカイプ ID を交換っていうすごいいやらしいことをして、でスカイプの前でエロチャットを開くかのように待ってて、でちょっと話して 3,4 回問い直させてもらって、だって思いつか急に言われたから、なんて言ってもらおうと思って、ちょっと時間くださいって言って、これどうですかって言って、まあ、そう、なんか、ね、だるまだったらもっと面白いこと思いついたかもしれない。
だるまは基本的に無所だから、
って言って、それで終わっちゃう。そういうことがあって撮ってもらったんで、あの大事なやつもね。
アダルトビデオ楽しんでる？いまいちかななんて寂しいこと言ってるあなたに、いいことを教えてあげる。この番組を聞けばとっておきの AV が見つかるはずよ。いい？インターネットラジオ AV 人生相談、聞いてみて。
どういう話をしようかっていうのも、もう考えずに今まで思ってたことがあるんで、それをちょっと話したいんですけど、ちょっとイライラする話があるんですよ。いろいろあるんですよ。言ってていいですか？
言ってていいです
か？まず、このラジオの中高生に向けて言ってるんで、多分同級生にそういうやついると思うんですけど、 聞いてくれてる中高生のみんな、
うん、女の頭撫でられるやついるでしょ。
あ、いない。
え、それは何、頑張ったねみたいな。
え、あ、頑張ったねとか、頑張ったねとか、
いやなくても言っちゃった。
頑張ったねとか、
彼女とかでは、
ね、彼女でもいいんだけど、うん、え、誰も彼女だったら頭撫でられる。撫でたことある？
あると思う。
冗談じゃなく
て、あると思う。
どういう時？あ、それあれでしょ？
1個思い
加えさせてくれ。
じゃあじゃあ1個確実に、あ、この時頭撫でたっていうのは、嫁が第一子を産んだ時はよく頑張ったって言って頭をなぜたの。
何様なんの頭なんの。
あの、それには理由があって、両親もいたし、両親もいたし、妹もいたから、そこで抱き合うのは変でしょ。だからで、それで全く王みたいな感じも変だから、ぐったりしていたし、その時頭撫でたのを覚えてる。
じゃあ頭撫でることとか、人が頭撫でてることに対して見ても別にイライラしない。
しない。
自分が頭撫でられてイライラしない。
相手によるんじゃない。
まあ相手によるのかもしれないけど、じゃあ小さい頃
親に、うん、全然イライラし
ない。あ、そう。
なんで。
小さい頃から嫌いだったんだよね、頭撫でられるの。
全然わかんない、なんで。
いや、もうわかんない。なんかね、上からさ押さえつけられてるっていう感覚が幼少期からすげえ嫌で。
わかんない。そう。
だから俺こんなの頭を撫でたことないし、撫でてるやつ見たらちょっと嫌悪もするし、むしろね、会社の先輩とかで撫でてくるようなやついたら、うん、なんだこいつと
か。あ、まあ
たまにそういうやついるんだよ。なんか君も知ってる人だけど、うえ、よくやったなお前。
それは嫌だ。
なんかそんな
やめろよって言うと思う。
うわーってなる。
あ、でもね、僕の祖父がそういう人。
撫でられるの嫌い。
撫でられてか、頭がすごい神聖なものだって言って
て。その感覚もわかる。
顔とか、僕がその幼稚園生ぐらいだった時に少し触れたらすげえ怒られた。
そう、顔、そうだね。本当に急に顔を触られたりとか、頭とか触られたら、なんか心臓をつかまれてるよう なんかイメージある。何すんだよ。
祖父がこうソファーに座ってて、後ろから脅かそうと思って顔をこう触ったんでしょ。そしたらものすごい怒られたんです。で、その時に頭とか顔は神聖な場所だから、他人のそういうのを触られるのは
良くないと説明してくれたの。
そう、だから、あ、そうなんだって、それで納得したけど。
あ、いいよ、いいじゃん。
じゃあ多分そういうことです。
そういうことだと思う、多分。だけどね、最近は、まあ、子供ができて1歳半。
子供の頭撫でる。
あ、撫でちゃうんだね。だから俺も親が俺にしてきたことで一緒のことやっちゃってるんだけど。でも
俺頭舐めてる。
でももうちょっと大きくなってきたら、極力頭じゃなくて肩から肩を組んだりとか、背中さしたりとか、抱きしめたりとか、お 尻をさすったりとか、わかんないけど、まあ、なんか頭だけじゃない方にしたい。そして今、1歳半だから起きたらさ、一緒に寝てるけど、顔に乗ってきたりとかする。それは嬉しい。だから許せる。娘じゃねえ、息子は。
今俺もあれって思う。あれ娘だった。
あ、そう、じゃあそれはあんまりわからないっていうか、
あんまり俺はわからない。
なんかわかんない。そういうやつに嫌なやつが多かったのかもしれない。
嫌いなやつとかバカにしてる感じでやられたらそれはやめろよって思うけど、
じゃあ付き合ってない女の子に、同級生の女の子とかバイトの仲間とかの頭撫でて、先輩だからって頭撫でられる男ってどう？
まあ酔っ払ってたらまあそういう場合もあるかな。
まあ酔っ払ってたらそういう人がいたんだよね。この先輩は別に嫌いじゃなかったけど、うわー慣れてる気持ち悪いって言って嫌悪感は抱く。それちょっと分かんないんで。あとね、ずっとこれは言ってるんですけど、
ここで多分 CM が今入ったんで
しょ。CM はもうさっき会話が始まる前に入れました、はい、そうもう一回入れなくていいけど、丸井とか高島屋とか行ってました。女の店員がさ、すっげえイライラしてるの、ずっと。もう俺33です、20歳ぐらい、いや18ぐらいずっとイライラしてるから、15年ぐらいイライラしてる。
それね、高なめが10年前ぐらいに丸井で俺と一緒にいるときに、なんかで多分ね、運転免許をね一緒に取りに行くときだと思うけど、免許合宿を取りに行くときに、
予約をするしに
時にちょうどセールをやっていて、赤の目がその覚えて言ってる店員をすごいこう、もちろん本人が聞こえないようにだけど、ものすごいこうバッシングしてるのを、なんでそこまで怒るんだろうっていうのを覚えて
る。でそれを聞いて、だるまも今33なんで、それまでずっと許す。
僕は何とも思ってなくて、で僕はその人のことを気にすらとらしていなくて、後から多分ね、言えば思いますけど、もっしもとかいう店があって、
もっしも、はい、
なんだよあいつ、もっしももっしもってっていうのをすごい怒ってて、
なんそんな誰が、俺が、
で確かに思い返してみれば言ってたような気もする。
それは何、お店の名前をその店員さんが、そう、もしものセールですよ、
そのイントネーションが多分腹が立ったのか。
だってすげえ、だってさ、ちゃんと伝えたかったらさ、ちゃんと言えよって思わない？全部その形式っていうか、口が言いやすいように楽してるでしょ。
多分
むしろ言う必要ねえだろう。
多分最初の3日間ぐらいは言い慣れない普通に言ってたけどさ、なんかその力の入れ具合とかさ、
抜き具合
でここでちょっと喉の力を抜くと、あと10回ぐらいしか言えないのを30回増やせるみたいな、そういうのが効率化されてて、
そうだと思う。
そう、それが嫌
だ。だからそれは開店から閉店までとか、その人のシフトが入った瞬間から終わる瞬間までずっと言い続けなくちゃいけないっていう意味わかんないなんか営業ルールがあるから悪い、別に言わなくていいじゃん。 うるせえなって思わないか、みんなって。そんな、って言われてるところにさ、入ってさ、こっちはさ、好きでその店入ってさ、あ、この服いいかなって見てるのさ、へへって、1分ごとにずっとリピートされてるの、BGM のように。頭おかしくなるだろ。
それだボタンかなんか違う。
え、
押したらなるん
だ。だからコンビニと一緒で入った瞬間にいらっしゃいませってなればいい。っていうか店員さん喋る必要ない。
コンビニ自体さ、こいつ何言ってんのっていうさ、なんか自分がおかしいというのを気づいていないのかお前はっていうさ、
あ、店員さん
いるじゃん。
いるよ。いるよ。
多分最初はちゃんと全文を言っていたけど、
いや、
どんどんどんどん省略されていって、もう途中で日本語じゃない音に変わってるんだけど、まあいいかみたいな。
そういうのが見えてるのがイライラする。
そういうことを言わなきゃいけないようなのがイライラする。それとも言ってる人がイライラする。
言わなくちゃいけないっていうルールがもともと破綻してるのに、働いてる人たちがそれに対して全部従ってるからこそ、その中で力を抜くっていう技を覚えて、そういう風になってるわけでしょ。力の抜き具合を覚えてた。それが仕事の効率化だと思ってらっしゃるから。じゃなくて、そもそもその根本で、いや、もともとから言えば、丸いとか高島屋とかそごうとか、そのこの間で建物で商売をするブランドとかお店は、セールの時とかもそういう不快なアナウンスをやめなさいって。
やめろ。
そういうお店はお客さんが不快に思うから、あの、即刻もうテナントから出てもらえますよ、そんぐらい言ってくれる。
モンスターなんとかみたいな。
お客さんならモンスターカスタム、コンシューマー、
お店を仮にやっててやめてもらえませんかねっていう、そういう電話来たら、えっと思う。
違う、だけど違う、あれも誰が良しと思ってるのかっていうのが、そう、誰からも良しっていう意見もらってないのに、なんで突き詰めていっちゃうのかっていうのが不思議なのが、選挙の凱旋感も
あるし、それは分かる。
だってあれ8割の人がこんなうるさい人に絶対投票したくないって思っちゃう。
でもやらないと負けるんだ。
だからそこを根本をどうにかするっていう方が大事なのに、目先のことになってるところがまた、それは違う、僕が偉そうに言ってるんじゃなくて、
その例えがあったら分かる。
それを目先のことになっちゃう、なんだろう、貧しい、心の貧しい人間っていうのは、でも僕も同じ立場になったらそうなるんだろうなと思って、そう思うとまた自分の嫌なところが鏡で見えてるような感じがして、すごく嫌な、恥ずかしくて嫌な。で、来てるお客さんもみんなそうだから、そうなるはずだし、働いてるお店の人も、うわ、みんなそういう、やりたいっていうのを嫌だと思って聞いてんだろうなって、私が言うことによってお店のお客さん逃がしてんだろうなって思ってるのにやってるんだと思うの。
でも多分それを やらないと他の店に負けちゃってる。
でも負けないと思うんだ
よ。それは商品に自信があれば言わない。
みんな商品に自信がないのか。じゃあ政治家は政策に自信がないのか。
でもなんかそれに似たので俺も腹が立ってるのがあって、最近その LED がすごい進歩して、とても高輝度な LED
があります
で、パチンコ屋さんあるじゃん。別にパチンコ屋さんを非難してるわけじゃないんだけど、パチンコ屋さんの壁面を、あれ多分道路交通法に違反してるんだと思うんだけど、ものすごい高輝度な LED の映像を流してるパチンコ屋さんが家の近くにあって、でまあそのライバル店的なのも同じぐらい高輝度な LED を 使っている
の、はいはい、それも動画なの、
そう映像で、まあ、なんかエヴァンゲリオンが流れたりとか、なんか海物語とか、パチンコやらないで分かんないけど、あれをものすごい高輝度でやるもんだから、いろんなものにそれが反射してめちゃくちゃ眩しいんですよ。あれをまずその距離で見ても眩しくて、もう目が焼けちゃうじゃない、見れないわけ。
根本的にその映像を見せたいのに映像も見えなくなっちゃう。
すごい遠くから見れば、あ、エヴァンゲリオンねってわかると思うけど、近距離で見ても目が潰れるんじゃないかみたいな、目の前でフラッシュをたかれてる。それをさ、そのどっちの両方のお店でさ、合戦をしてるわけよ、その道を挟んで。
そもそもやってる理由が間違って
る。見えないかな、眩しすぎて
盲目になった、お店が。
でそれがね、
お店が自分で描いた LED のせいで目が見えなくなった。
それがね、まあいいよ、普通の裏の路地とかだったら勝手にやれよって感じだけど、それがこう行動にさ、はい、かかってた。で車にこう反射して
る。パチンコ店があるってことは県道とか国道とかそういうぐらいの、ね、
あれは道路交通法的にまずいはずだし、多分あるよね。
いや、ある、
なんとかルーメン以内にとかさ、あれは
あれ映像も流しちゃいけない平米数とかあるんじゃない？
あれはさ、誰が、まあ、やってる人に伝えたいという気持ちは分かるけど、あれはちょっと体に害があるし、
危ないし、すごい。
あれは昔
と思ったけど、チンコ店っておかしいんだけど、広告条例、その建物の見える平米の3分の1までに広告面を探しちゃいけないはずじゃなかった
。まあそれは守ってんじゃん。
そうかな、俺が知ってるところ外装に全部広まるって書いてあった
けど、ああいうのは
分かんない、なんか壁紙みたいに貼ってあったよ。別にもう何十年も前の話だろ。
そこはあれなんじゃない、お祭りにいるその敵屋さんと同じ、なんとなくちょっとグレーで分かんないけど、
パチンコ店はもともとそもそも存在がグレーだから、僕もやらないから。あとはイライラしてることはあるんですけど、これ多分時間的に最後になると思うんですけど、自分の声がイライラするっていう。
それはある。
あ、あるよ。あの毎回編集僕が一人で編集するたびに話は面白いんだけど、いちいち俺の声がイライラするの。あ、それはあるってのは誰も俺の声にイライラする。
いや、そういうことじゃなくて、自分の、ああ、俺ってこんなに芋みたいなさ、芋っぽいの、なんか
芋虫のような謎が解けてきた。
あの別にこれに限ったことじゃなくて、そのホームビデオをさ撮るじゃない。
あ、子供を撮りながらとか声が入るね。
で、なんとかちゃんこっちじゃないの。
あ、分かる分かる。
こっちが好きなの。え、こっちか。うん。じゃあ、タコと一緒だに。ママがいる。あっちにママが見えるとか、そういうのを聞いてて、
分かる。
俺の声だけ消せねえから。
俺もそう思う。いや、分かる。すごい、自分の声見るとイライラするから。一回見たらもういいやってなっちゃう。
そう、あの、これ子供が映ってるから消せないけど、 もうさ、この音声をさ、消したくて消したくてさ、編集したくなっちゃう。
自分の声だけキャンセリングできたらと。
いや、極力喋んないように最近はしようとするんだけど。
でもね、おかしいもんね。でも、ホームビデオはよくさ、テレビでもさ、ホームビデオの投稿って昔、角ちゃん、ケンちゃんのなんかあったりした。あの時からそうだと思うけど、ホームビデオの場合に限ると思うんだけど、撮ってるやつの声聞こえたらそれイライラするのはあるな。
ある、まあある。
違う親でもこいつ喋って何に調子持って喋ってるのかなって思う。
あの、撮ってる時ってさ、結構撮ってることを集中していたりするから気がつかないのあるよ。
でも最近じゃもう気づくでしょ。
最近は気づくけど、あの、発表会があってさ、演技をやってるの通るんだけど、それをね、まあ俺も悪い。あの、
それよくあったシーンじゃねえか。
あの、うちの両親が呼んだ。あんまりそういうの呼ばないけど、呼んだ時があって、俺が撮ってるって言って何回も喋るなって言っても喋っちゃう。で、俺はもうそのもういろんな失敗をさ経験してさ、喋らない方がいいっていうの分かってるけど。
でもお父さんお母さん、
お父さんお母さん、俺が撮ってる、こう三脚立てて撮ってる横でさ、
なんか何々はあれだな、いい声してんな一人だけ。
だから入っちゃうからやめて。その俺の声も入っちゃう。
あれ。よく 見る。
俺あいつか。あ、違う。お母さん、あれあいつ。お母さん、
あれなんだろうな。なんか昔からそれ、そんなに自分の声と比べたら人の声ってイライラしないけど、でもちょっとイラっとくるのはさ、大人なのになんで分かんないのって思うから。
あの、実は昨日もね、運動会。ああ、
運動会、
まあ、でも小学校だからあんま出番がないんだけど、今回はあの一眼レフとさ、ビデオを両手持ちで撮ってさ。
何
一眼レフとビデオを、はいはい、で、まあでも、まあ、それは普通に撮れたんだけど、結構さ、合間の時間とかにさ、あのお弁当食べてるとか、やっぱ俺の声が入ってた。それはイライラする
。お弁当食べてる時も撮る。
なんか大抵俺怒ってて、
食べ方
が枝豆の噛んだやつをそっちに入れない。なんで水筒にそっち、え、あ、こぼれちゃうみたいなさ、そういうのはイライラする。
でもさ、誰のアンチは子供3人もいるし、その上両手が伝がってて、まあその時は片方だけかもしれないけど、そしたらもうだって言葉で言うしかないから、まあそれはなるだろう、なるけど自分で見たらイライラするんだろ
うな。一番レフか。今まではビデオカメラとコンデジを両手持ちだったんだけど、
あ、同時に撮れるやつ、
同時というか
同じもので映像も、
いや、こうコンデジも撮ってだったんだけど、あまりのコンデジの写りが良くないから、もっとちゃんとしたの撮りたいから、
あ、そう、
一眼レフを買ったんだ。それで、あの、飛びかご放送のさ、
ギノさんに相談しました。
なんで知ってんの？
え、見てる。
見た。 そう、それで
大人の学校の人たちのツイートは俺は逐一チェックしてる、
逐一チェックしてる、ストーカーみたいな。それで散々オリンパスをお勧めしていただいたにもかかわらず僕はキヤノンを買いました。
それなん
すごい近いです。
使用できなかった。あの男
まず、ま、いや違う、
性別が判明しない。
まず僕はその主流と呼ばれてるものが、ま、もので好きではなくて、
そのために相談したの。主流をわざと出させて、
いや違う違う、
それを外したやつを、
あのたまたま聞いた時に鳥かごをね、
あこの間や
オリンパスを進めていて、で僕もあのどちらかというとミラーレスが欲しかったから、ミラーレスどうなんですかみたいな質問したんですよ。で、まあ、それでいろいろアドバイスいただいて、ただちょっと運動会が控えてたもんで、
ちょっと時間が来ますね。
運動会を運動会をクリアできないと嫁へのプレゼンがうまくいかないわけです
よ。そう、運動会に間に合わなかったら買う必要ないじゃんっていうことになっちゃうから。
それでやっぱミラーレスだと厳しいですかねっていう話で、あの旅行とかでも持ってきたかったからちっちゃい方が良かった。で、まあそれでいろいろ家で話し合った結果、あの運動会取れなきゃ意味ないということを言われてしまい、結局そのミラーレスでない一眼レフで一番小さいという選択肢で、僕はイオスピス X7
結局じゃあその助言は、
そう
完璧に無視した
形に、無視した形
に、
でもまあ、 あの後悔はしてないから後悔をしなかったという
ことだけ
比較できたっていう、それはいい。そうです、
このラジオを議論さんが聞いてるとは思えないですけど、
思えないですけど、あの、まあ、
感謝してるのか してないんでしょ。
してる、
してないんでしょ。
もちろんしてる。
一応比較対象として適正に使ったっていう。
議論さんがフォローして くださったんです。
ああ、そう
ですね。だからすごいありがたいな。
これ伝わるか分かんないけど、
いやまあ一応
だるまの方でこれが上がった時にヒロさんの話させてもらいましたって言っといてください
。僕コミュ障なんで、その辺はあの赤目、なんか赤目のことをさ校長っていう人いるじ
ゃん。あ、はいはい、
赤目は校長なんだ。
それはそのままつぶさんもいらっしゃるんですけ
ど、どちらかというと生徒会長
だよね。いや全然わかんない、何でもいいんだけど、
赤なめが校長だったらさ、赤なめが教えてやってるということ。
ああそうだね、俺は教えを請う番組で、
僕らは生徒会長。
あそうですよね、生徒会長です。
生徒会長だよ、
生徒会長ってすげえ嫌だな響き。
やったことあるの？
ないよ。なんで？
学級委員長は
あるよ。
あるよ。あるでしょ。僕もあるよ。
あとは生徒総会の議長やったことある？
それはないな。
やばかったよ。
僕はいつも怒ってた。僕がやってた時は怒ってた。
怒ってた。
学級委員長やってたのか。なんか負けじゃんけんか、ま、なんか負けて、僕は常に劣等感があるから、こいつ俺を困らせようとしてこういうこと言ってるのかな。クラスを暗い雰囲気にしていた。
生徒会長、学級委員長とかさ、生徒会長意味ないから、本当にそう思うんですよ。 ただの性格の一つだと思う。今考えたら、だからみんなあの生徒会長は立候補するといいよ。全員が。
全員が。
あのそういいんじゃない。
これはでも南波さんが転んだでちょっといつか話したいけど、あのクラス全員でさじゃんけんしてさ、うん、俺以外全員パーという。俺グー出したの
体感したことないよ、そんなの
ない
そんなことある
ある、
奇跡だろ、
あるある、
じゃないとしたらっていう話
そう、それに対して結構ね、僕は憤りを感じた
ちょっともう時間なので、その話はじゃあ、その
まただ
るまさんが転んだから、だるまさんが転んだの続きも楽しみです。
だるまさんが転んだで僕がちょっとこの前撮ったのがいじめについてなんですよ。
ちょっともう時間だって言ってるのに話そうとしてんの今。
いや話さない。ああじゃあまあそれは、
あじゃあそれは予告として
近々
アップされようとして
。じゃあいじめと傍観者についてそれの。
じゃあ今回は CM は安馬さんが転んだの CM も入れるので、
それ作んなきゃいけない。
そうだよ、あの土曜日までに。来てください。ちょっと惜しくしたいんで、じゃあ
僕も押したいから先に行って
ください。そういう人は tbx29@gmail.com までシャープの名前で、
それかホモ兄弟で検索それは違う
なんでそうやってしたのどっちかチクチク
ケツアゴ小学生、俺あれ何かなと思って検索したら出てこなくて、
出てこないよ、ね、ちょっと本当に俺惜しくもやった
ら、いや、そういうわけで、いや、僕が停止ボタン
赤を押して保存する、
赤なめはおしっこをしに行ったので僕が停止ボタンを押します。
足元を見つめていればあまりにも早く